それでは本日の聖書箇所を読み出します。本日の聖書箇所は予部記3章の26節です。新改訳聖書ですと、旧約聖書の781ページです。それではお読みします。私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されていると。まず、この予部記というものですけれども、皆さんご存知の通りに予部というすごく、とても、正しい人で神様を恐れ敬っていた人がいたという、そういう旧約聖書のお話です。で、とても正しい人だったんですけれども、この人を、試みに合わせたらどうだというふうなサタンの提案が神様にあって、それで神様はそれを許して、予部に予部に災いが及ぶのを許してしまいます。それで一番どういうことが起こったかっていうと、財産がなくなるとか、予部はもともととても富んだ人だったんだけれども、お金があったとかそういうふうな人だったんですけれども、その財産を失う。そして、その後に子供たちも失うというふうなことがありました。それでも予部は神様を、悪く言わなかった。それで、ここ一番最初にそういうふうな災いがあった後に予部が言ったことは、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆を踏むべきかなと言ったということなんです。でその後に、それを聞いたサタンが、きっと予部も自分のことで、自分の体のことでもっと苦しい目に遭わせたらきっと神様を呪うであろうっていうふうなことで、また神様に提案するんですね。それで神様はそれを受け入れて、命さえ取らなければやってもいいというふうなことでなります。そうしたら予部は重い皮膚病にかかって、それでとても苦しいことになる。そうすると奥さんからも、なぜあなたは神様を呪わないのかと言われる。それでそういうふうにしているうちに、遠くから予部の友達が訪ねてきてくれている、来てくれたんだけれども、その時予部の、その予部だとわからないぐらいの状態に予部の体は病んでいた。それぐらいひどい皮膚病であったという。それでこの今読まれた聖書箇所は、その後にもう友達としても予部にかける言葉もなく、予部も話すこともせず、7日間地に座っていたけれども、ついに予部が発した言葉が次の今読まれた聖書箇所のところなんです。でこの最初に予部が発した言葉、じゃあその前は何を話してたかというと、自分は生まれなければよかったっていうふうな内容をずっと喋っている。それでそして、最後に、私は安らぎもなく、心もなく、憩いもなく、心はかき乱せる、乱れるという今日の聖書箇所で結ばれているということです。でここで内藤さんに聞きたいんですけれども、これは何かこれを選んだ理由というのを、この前のデイリーブレッドみたいに何か見せてくれるものってあるんですか？ない、
うん、
じゃあこれは今内藤さんがこう置かれている状況でこういうふうなところを選んだっていうふうなことで、考えて、内藤さんが今の内藤さんが置かれている状況でここを選ばれたというふうなお話です。でこのことについて皆さんで分かち合いたいなと思ったんですね。内藤さんはもしこれを聞いてくれている人が、聞いてくれる人がいて、内藤さんを知らなければあれなので、ちょっと説明しますけれども、内藤さんは本当に 会社員としてすごく忙しく働かれていて、アメリカやイギリスで駐在されて、それで本当にすごく働いた優秀な方だったんですけれども、内藤さんは脳梗塞を患われて、数年前に脳梗塞を患われて、それで働くことができなくなり、それで今話すことが、言葉を発することとかが難しく、私たちと言っていることは分かってくださるんですけど、内藤さんからこう発するということがすぐにできないという状況になっていて、なっています。それで私たちもこの何年間も内藤さんのことをお祈りしているという、こういう状況です。で、何か皆さんの方でありますか。ちょっと私がちょっとこれ難しい話なので、私の方でももうちょっとこの聖書箇所をもらった時に考えたんですよ。で、私前日本にいた時にアトピー性皮膚炎がすごいひどくなって、すごいこう見た目からしてもひどいんですけれども、寝てるしかないっていう状況になったことがあって、それで自分の体から血が出て、常に出てくるから、こう皮膚に洋服がくっつくような、で 外に出かけても人からこうちょっとえっというふうな顔こと目で見られるので、出たくもないしっていう、でいうふうなことがあったんですね、何年間かね。それでその時に願ったのが一つだけ、神様に願ったのが無事に年を取らせてくれるくださいっていうことを願ったんですね。無事にっていうのは何かこう、無事にっていうのはその年相応に年を取らせてくれればいいですっていう、だから今ここで寝たきりになるのではなく、年相応で何のせい、普通に年を取らせてくださいっていうふうなことをお願いしたんです。で、私の場合は幸運なことに治って無事に年を取っていることができているっていう、だから私の願いは叶ったんですね。だからこういうことを話すときに証として最適な神様が願いを叶えてくださったということを思うんです。でも私も内藤さんを長い間こう一緒にいるときに、内藤さん、自分の状況を考えたときに、内藤さんはこの長い期間の間やっぱりやっぱり何を思われているんだろうっていうふうなことを考えて、それでこの聖書箇所を持ってきてくださったときに、やっぱりすごく正直でいいと、神様の前に正直にこういうことを話される、そして私たちに対しても正直にそのことを言ってくれるのはとてもいいと思ったし、キリスト者であるから何か災いが起きないのではなく、その中でも起きている中でこの聖書箇所を選んでくださったのは、私としてはとても人間らしくて、私たちがいいこと考える機会を与えてくれてるなと思いました。まあこれは私の意見なんですけれども、皆さんの方で何かあったらどうぞお願いします。
何言ってるか分かんない、ね、いや、なんていうかね、いろんな見方があると思うんですが、まあ聖書に目を向けてるから聖書から学ぶっていうのも一つあるし、その選んだ人から何かを学ぶっていういろんな方向があると思うんだけど、そのヨブという人のこの人生を見て、ここまでひどい思いをする人っていうのは、まあ世の中にはたくさんいるけど、でも うちらの中じゃここまでひどいとこ通ってきてる人ってなかなかいないのは事実ってなあると思うし、またまあ内藤さんと比べてもあれやけど、内藤さん大変な思いしてらっしゃるのは分かるん、その内藤さんの気持ちは分かんないけど、それだけど事実として大変だろうなっていうことは分かるよね。まあそれは把握はできるっていうのはあるけど、一つね、なんていうかな、うちの周りでね、田舎なんだけど、広島県の山奥の田舎なんだけど、もしかしたら田舎だからこそなのかもしれないけど、知り合いとかで何人も自殺をしてきてるわけね。何人もね、田舎で人口少ない割には結構、まあ都会だともっと人数いるんだろうけど、田舎だから知り合いが多いから、割合からすると別に不思議じゃないかもしれない。たまたま知り合いが多いってだけかもしれないけど、いつも親父が言ってたのはね、親父も、まあ、言葉喋れなくなったぐらいじゃないけど、まあ、言葉は発音はまあ大丈夫だったけど、言葉が出てこない、ね、脳梗塞をやってね、視覚がもう全然ダメになって、ここにある場合はいいんだけど、ここには何があっても、ここに何があってもバーンってぶつかるぐらい、まあ、とにかく最後の方はそういう意味で、結構本人なりにしんどい思いして、脳梗塞になるきっかけっていうのはやっぱりいろんなことで苦労したっていうのがあって、まあ細かいことは言わないけど、いつも親父が言ってたのは、他のやつだったら絶対自殺しとるっていうことを言ってたわけね。で、そんな中で自分の同級生も含め、弟の同級生も含め、親父の友達も含め、いろんな人が自殺してったっていうのを見てて、その時はね、なんか理由とか聞いたら、別に親父ほど苦労してねえじゃんこいつらって正直思ったよね。そういう失礼な気持ちなんだけど、当時はそう思ったけど、でもその本人の人たちからすると辛いわけじゃん、そこまで行くってことは。だからこういうことを話す時に気をつけなきゃいけないのは、この人ほど辛い思いしてないだろうっていう比べるときことがちょっと気をつけなきゃいけないのかなっていう。そういうのって人それぞれ何がしんどいかってね、やっぱりその人がどういう状況にいるかとか、どういう環境で育ってきたかとか、もうその人にしか分かんないことだから、なんかやっぱりヨブのこととか読んでも、いや、さすがにここまで苦労してねえから、もしも自分がこうなった時にここまでの信仰を持てるか自信ねえなとか思っちゃったりするんだけど、でも世の中にね、こんだけ自殺、特に日本は自殺者が多いってことは、そんだけ辛い思いして生きてる人っていうのは、その人にとってはすごい生き地獄なわけじゃん。なんかね、そういう方向でも見れるのかな、いろんなことをね、辛い思いしてるっていうことを考えるときに、じゃあなんで自殺したのって、自殺したいと思ったのっていう、その理由っていうのをほら、比べてもしょうがないってことが言いたいよね。その人にとっては人生が辛かったっていう。だけどその辛い中で、なんかこれもさ、なんか言うのは簡単なんだよね、この聖書読んで。ヨブは最終的には、これハッピーエンドじゃん、これはね。でもそうじゃない人たちもいるっていう。で、そういう中でも信仰が保てるかっていう、すごい突きつけられるように問われてる書物だと思うね、ヨブ記っていうのは。ちょうどそれが、だから3章っていうのは、さっきあやが言ったように、ちょうどヨブがそういうことを言い始めた時だよね。で、4章からずっともう30何章、これ40何章まであるんだよね。4章から始まって31章か2章ぐらいまでずっとヨブの3人の友達とヨブの言い合いが続くわけね。で、その友達っていうのが、何やったんです、結局あんたの信仰が足りないってことだったのかっていうような雰囲気になるんだよね。でもそれでもヨブは神を恨むというよりも、なんか自分の信仰は正しかったっていうような方向に行っちゃうわけね。で、3人の友達じゃなくて、もう一人若いやつがいるんだけど、最終的にそいつがしびれ切らして、まあ、我慢できなくなったのか、3人の友達とヨブが言葉に行き詰まりかけた時に、一番若いやつが出てきて、ヨブに対してね、あんた神様 に対して自分が正しいかのような態度を取るなっていうような感じ でその後に最終的には神様が本当出てくるんでね、ヨブに対してなんかまあね、たかが人間が神様のことを知ったようなことを言うんじゃないみたいな、そういうのはきつい方です。もっと長ったらしく、お前にはこういうことをできたのか、お前には俺がやってきたこういうことをしてきたのかっていうのが、すごいじわじわと神様がヨブに言うんだけど、で、まあ最終的にはヨブは信仰がある人でしたっていうの、子供もまた7人死んじゃったけど7人与えられてみたいな、そういう、まあ、落ちたったら失礼やけど、まあ、そういう書物です。でも、まあ、何度も言うようにしんどい時に信仰、しんどい時の信仰っていうことなのかな、分かんない、どうなんだろうちょっと表現が下手なんであれやけど、4章の始めを見ると、そのエリファスっていう人がヨブに対してね、3節からですけど、見よ、あなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけた。あなたの言葉はつまずくものを起こし、崩れる人膝をしっかり立たした。だが今これがあなたに降りかかると、あなたはこれに耐えられない。これがあなたを打つと、あなたは怯えているっていうのは、もう我々みんなに吹っかかってくることだと思います。普段はなんか賛美する時もね、賛美って歌だけじゃなくて、その言葉で褒めたたえる時も、神様は素晴らしいとか、神様は愛の神様ですって言うの簡単だし、中にはね、伝道する中で信じてたらどうのこうのっていう、そういうね、伝道の仕方をすることもあるけど、実際にしんどいことが自分に降りかかってきた時にね、人にはなんか神様信じましょうとか、ね、言っときながら、自分にその辛さが降りかかってきた時に信仰が緩くってことはみんなあると思うんだよね。だからそういう部分もちょっと考えてもいいかもしれません。はい。
自分はね、そのストローク、ね、内藤さんがなられたですけども、一人のね、お客さんのした時に、内藤さんと同じぐらい、もうちょっと行ってるかな、向こうの方が70歳ぐらいの人だったと思うんだけどいや、で僕はちょうどその時結構余裕、時間がなんか次の人とピックアップの時間があったんで、まあその人と話してて、まあ内藤さんも行ってたバークっていうところに彼を送る時だったんだけども、まあ俺の友達もその内藤さんのことね、なって今大変なんだよって話してたら、その人もが言ってたのは、誰がなるか分かんないんだって言って、俺も トラックのうんちゃんやってて、家もこれ買ったしねって言って、でそのこれからさあ、孫もいるしとか言って、今から楽しいことをやろうって言ったら、それでこうなったんだっていうことなんですよね、その人もね。でもうこれは何、健康その気をつけてでもそんなじゃないとか言って、その人言ってましたね。もう来ちゃったんだよねってこれって言って、でその人も喋れなかったんですよね、1年間なんか言ってたね、でずっと行って、で 5年ぐらい行ったのかな、ずっと行ってて、治療してバークでね、で今は喋れるようになったけど、やっぱりちょっとやっぱり言葉に問題がちょっとありますね。でウォーカーこうやっぱりその人も持ってこうやってましたけど、まあだから君も分かんないよって言って僕にして言ってたけど、この病気は本当に分かんないんだよって言ってました。でも俺は負けないって言って、その親父さんは言ってましたね、絶対ギブアップしないからって言って、 まあ自分もそんな聞いてて、やっぱりそのやっぱり本当なったことないから本当やっぱり分かんないんですよ、人の気持ちってね。内藤さんは本当辛い思いしてるけども、でもそれがお前本当に分かんのかと言われてもね、本当正直言って分かんない自分は。ただ思ったのはやっぱり何ができるかって思った時にやっぱり祈る、もちろん祈ることと、あの考えてその人のことを少しは思うことね、なんかやっぱりそれは祈ることに通じてると思うんだけど、そういうのをまあこのジーザスを知ってね、ちょっと分かるようになったかなというのがあります。あとあの自殺のことなんですけどね、自分もあの本当にこう昔からの友達、もう本当ちっちゃい時からの友達が、35歳ぐらいの時に彼は自殺したんだけども、うん、僕がちょうど結婚する、手前ぐらいですかね、36歳だったかな、忘れたけど、まあ、そのぐらいの時ですね。でそれをこう宮内先生に話したんですよね。僕はやっぱりなんかダメだねっつってずっと悩んでたんですよ。で宮内先生に話したら、まあわかるけども、あの時なんだって、時だったんですよって言われたんですよね。要するにあの全ては時が、神様の時があるんだって、だから神様持っていかれたんですよそれは、つって。それはもうあなたが何をしようと、何を励まそうと、彼に励まそうと、何も解決はあなたが解決できることじゃないと思いますよって、まあそういう、もうそんなきつくは言ってないですよ、そういうことを言われた時に、あそう、やっぱり人生ってそんなもんなのかなって、まああの人生そんなもんっていうのがあれだけど、やっぱり自分が生かされてる、だから神様によってもちろんあの命もあの取られる時も、まあ神様が命を取るっていうのはちょっと変な言い方なんだけど、まあ、結局時をその神様がくれるということだと、まあ、思うんですよね。まあそういうふうに自分は命っていうのは思います。まあでも私たちには希望がありますよね。そのやっぱり光が、やっぱり本当の素晴らしい光が私たちに待ってると思うんですよね。それを信じて、まあそれを信じてやっぱり僕は今生きてるたいですね。自分も本当こう将来どうなるか分かんないですよ、本当どういうふうにいろんな病気が待ち受けてるのか、どういうふうな人生が来るのか、でもあの希望は絶対ありますよね、うん、それがやっぱり祝福されてんだなと思います。
別に自分はあの自殺についてを言いたかったんじゃなくて、ああその時の人の気持ちっていうことで自殺を例に出しちゃったんで、自分がちょっと説明不十分だったわけだけど、人の死についてってことは語りたかったんじゃないんだよね。うん、そのだからタイミングっていうのは、多分宮内先生がおっしゃったのは、木地さんの人生として見た場合のその方の自殺じゃないかな。うん、木地さんの人生の中の流れとしてのことだと思うよ。その人の自殺そのものについて、その人の気持ちに立って宮内先生がそういうことを言ったんだったら、ちょっとそれはちょっとわしは引いちゃうな正直言って。ただ木地さんを中心に考えた時の人生のことじゃないのかなと勝手にそう、もう自分はそう思いたいんだけど、だからその死ぬ死なないの話をしたかったんじゃなくて、その人の気持ちっていうのをうちらは比べられないなっていう意味で自殺っていう極端な例を出しちゃった わけです。すいません、なんか説明不足で。うん、いや、それでも宮内先生どういうつもりで言ったのか一回聞いてみたいな。
いやいや、そのいやでも
いつかね、いつかね、今日のはそういう話をしようじゃなくて、
自分はそう、あの、納得しましたよ、それで。
ああ、そう、うん、だから自分だけど、その人本人の立場になって考えると私はなんか引っかかるな。
え、その人って、そのさ、亡くなられた人、
そうそうそう、
死んだ人、
その人の立場になって考えると、
あ、
ちょっと宮内先生いつか会った時突っ込んでみた
い。あ、まあでもその俺の説明もひょっとして、あの、人間ってアジアンが聞いたことってさ、結構その、
うん、だからちょっと本人に聞いてみたいなって言ってるの、うん、
なんか
そういうことで、すいません、あの、そういう意味です。だから自分が自殺を持ち上げ出したのはそういう例で言っただけで死ぬ死なないの話じゃなくて、その人がどういう気持ちに置かれた、そういう状況に置かれてるかっていうのを安易に比べるものじゃないなっていうつもりで言いたかっただけです。はい、すいません。
なんか難しいですね、なんかこうシェア、いくらシェアしてもやっぱり人の気持ちって、あの、やっぱり自分のみんな一人一人の気持ちなんで、それは理解というか、話し合って話し合って話し合っても解決することでないので、やっぱり一人一人やっぱりこう祈り続けるしかないのかなと思って、でこう聞いた時に思ったっていうか、あの、うん、分析しても、うん、やっぱりみんなの立場で言うと、やっぱりその状況がやっぱり違うので、そう、なんか自分の意見を言うのもやっぱり言いづらいなっていうのは、やっぱり一番その上空にあってるっていうのはやっぱり内藤さんであって、私たちがこう言っても変わんないわけでしょ、その今思ってるそういう気持ちとか。だからやっぱり常に私たちもその神様に祈って、内藤さん、うん、他の 人っていうか、いろんな私たちの周りの人のために、もう神様に委ねるしかないなと、うん、思いました。うん、なんか、うん、だから本当に言葉に出せられないぐらい、なんか、うん、出しても何も変わんない、今の状況とか変わんないから、そう、なんか内藤さんにこのね、あの、シェアしてくれたのをありがとう、私たちにこう伝えてくれてありがとうっていうのを感謝 して、あの、そうね、なんか祈り続けるというか、うん、なんか私の気持ちなんですけど、
ありがとうございます。
あのね、内藤さんが倒れてから、一生懸命リハビリもして。少しね、あの、こうやってツールを使ってね、意思が伝えられるようになってよかったなと思う反面ね、内藤さんの無念さって想像すると辛いだろうなっていつも思ってたのよ。あの、自分でね、お仕事を始めようとして動き始めた矢先にね、なってどんなに辛いだろうって、まあ、想像するしかないけどね、うん、でも、あの、縁あって教会でね、一緒に祈る仲間だから、少しでも回復してほしいなっていつもね祈ってるわけだけど、今日のこのね、呼ぶ気の一節見てもうなんか内藤さんの叫びだよね。やっぱり辛いんだよねって思って。だからね、こう叫んでくれてありがとう。で、それを私たちはどうやってね、受け止めて、寄り添っていけるか。なんか、あの、祈ることしかできないんだけれども、そばにいますよって。だからね、なんかこういう形でも、どんな形でもいいから、こう内藤さんが気持ちをね こう出せる場でありたいなとも思うし、それが私たちのささやかな務めかなって思いました。
あの最近までこの安らぎとか休みもとか憩いとか、まあ、かき乱されっていうか、まあ、平安とか別に必要ないなと思ってたんですよ、自分が、自分私が。で、まあ、まあ休みがなくても憩いがなくてもなんか安らぎはあったって思ってたんですけど、まあ、あのそれはちょっと勘違いしてたなと思ってて、それはその仕事をしてることで、まあ、休みがなくてもいいかなくてもなんか安らぎは得てたんですけど、で、あの、まあ、だんだんこう、あの、なんて言いますか、こう年が取ってきて、こう、あの、休みがなくないと辛くなって、で憩いも実は必要だっていうのを、でそれによってなんか安らぎもあの出る、それ違うなんか安らぎなんじゃないかなと最近なんか 思ったことがあって、であの心も実はあのかき乱されてはいなかったけど平安ではなかったというそういうあのそういう、まあ、学びがちょっとあの、まあ、あって。でまああのまあ今までこう仕事をすることで何かすることがあるっていうことで安らぎなんていうかこの偽の安らぎみたいなことはあったんですけど、まああの何かこう学ぶことをの大切さを、まあ、あのこのキリスト教とは関係ないんですけど、学ぶことによってこうあのなんていうか安らぎを得ることがあのそういう機会があって、であのあの教会来てると皆さんに比べてこう何かこうキリスト教とか聖書のこと知らないなとかっていうのがあって、なんでかなとか思ってて、まああの。なんかちょっと突き詰めるのが足りなかったっていうのをなんかこうまああのなんていうか読んであの違うまああのなんですか本みたいなのを読んでてちょっと足りなかったなっていうところが終わって、あの それによってまたあの安らぎが得られるんじゃないかなっていう方ことをちょっと最近思ってて、でそれすると、まああのまあ、そういう、まあ、知識知恵じゃないんですけども知識によって、まあ、これから自分がどういうふうにこう平安を得られるかなっていうのがちょっと今こう希望みたいなところを思ってました。だからそうここで、まあ、その安らぎも得られればいいし、まあ、休みと憩いも必要だしと、そういうまあ学びもあって、でその結果あの、まあ、平安が得られればいいかなと思います。
ありがとうございます。あの私にちょっとあのこの内藤さんの聖書箇所を読んだ時にこうちらっと思ったんだけれども、内藤さんはじゃあなぜ教会に来ると思ったのね。で内藤さんは私は長い間、知っているんだけど、あの何て言うんだろう、遊びに来るような人ではないし暇つぶしに来るような感じの人でもないし、だから何かあのこういうふうな時にあってもあの、やっぱり来ようと思う何かが動いているから、あの礼拝に来て いるんだなっていうことをねちらっと思ってね、うん、それで内藤さんご家族はクリスチャンじゃないから家族みんなで来るというわけでもないからやっぱりそれなりのご家族の負担もさせつつ来てくださっているからやっぱり内藤さんを動かす何かがあるんだろうなと思って、私なんかもこうすごいこう仕事が不調とかそれとか体が不調とかそういう風な時にもう神様のこと考えるの面倒くさくなっちゃってちょっとアウェイ状態みたいな時ってあるんだけれどもこうちょっと数ヶ月ちょっと勘弁みたいな感じのとかなんかこう好転しなくて好転しなくてっていう時とかあるんだけど、でもだからさっきも言ったようにいいことを与えてくれてるから神クリスチャンじゃないっていうところもあるんだけどね、きっとじゃあなんで来る内藤さん来るんだって思って、例えばよくこうがんになって最後まで神様をたたえ続けて亡くなりましたとかいう話とかってよく聞くけれども、それは本当にその方の信仰が固かったっていうのがあるけれども、私がじゃあそこになるかって言ったらちょっとよくわからなくてアウェイ状態になってなんだかよくわからないって状態になるような気もするし、でもじゃあそのなんかやめるキリスト者であることをやめるかって言ったらやめないだろうなと思って、それは何かが自分信じて私自体が信じていようと信じていまいと何かはきっと心の中で動いていてやめないだろうなと、だからそこがなんかすごいポイントで私の意思でなっているわけではないっていうところがあり、だから最後に最後っていうか大変な時にもう何かがきっと動いてそれが何をしてくれって分かんなくてもいるんだろうなっていうふうななんとなく予想は思ったんだ。で、うん、それが聖霊なのかなとか、うん、私以上に何かを分かる聖霊があるのかなとか思いました。すいません、また喋ってしまったんですけど何か思
い、いや、なんか思った今の聞いて、その人間の知性を超えたなんか魂による付き合いみたいなのあるんじゃないかなっていう、その精霊によってつながってるとかね、そういうのあるのかなと思ったけど、今話聞いててそのこういう聖書箇所見てちょっとネガティブにね聞こえちゃって正直も戸惑ったよもうわしはね戸惑ったけど、でもやっぱりさっきも幸子さんが言ってるような感じでもあるし、あやが今言ったような感じでもあるしね、そのうん、まあもっとハッピーなところばっかり語ってたらそういうことばっかり言って人集めてるどっかのテレビの伝道師みたいになっちゃうしさそうじゃない、生きててそういうもんじゃないから、辛いこととかね、人が辛いのどう感じるかとかどう祈るかとかと考えていく必要があるよねと思って、というのを感じました、今いろんな話聞いてて。
じゃあこれで走るということでいいですか。じゃあ内藤さんの黙想に合わせてみんなで、
はい、
うん、じゃあ内藤さん黙想が終わったらトントンしてくれればください、お願いします。神様、これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。
アメン。